こんなもんや。
堂本の堂本です。
堂本です。
今週は2人でどんなもんやでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
12月以来、まあ、2ヶ月ぶりの2人でのどんなもんやということで、前回はそうです、ちょっと遠いところ。
ああそうでしたね。そうでした、
はい、ね、まあ、もうそこから2ヶ月っていうか、もう年が明けて2月に入ったって怖くないですか。
早いですねやっぱりね。
怖、最近明けたばっか、もう1ヶ月終わった。
終わりましたね。
恐ろしいでございます。
まあ、2月に入って、はい、まあ改めてね、2人の会ということでございまして、
はい、そうでございます。
はい、
なんですか、剛さんの会では何、2人の曲で子守歌にする、
子守歌にするならどの曲がいいかみたいな話とか、まあそんなことを話したりとか。
のこっちからのメール、
これはねちょっと説明しづらいですねめちゃくちゃ説明しづらいんで、説明したところで多分本当伝わらないんで。
ああそうですか。
うん、まあまあ犬のポチからのメールがあったなという、あったんだなと思ってもらえれば。
そうですか。
それで大丈夫です。
そうですね。うん、まあ本日はまあちょっと改めてになりますけども、ファンミーティングに関することだったりだとか、そんなメールが届いてるということを、はい、紹介していければと思っております。
わかりました。
ではここで一曲、剛くんお願いします。
じゃあそうですね、ファンミーティングで1曲目に歌ったんで、じゃあ Amazing Love 聴いていただきましょう。何でも来いやの普通歌美人。さあ、ラジオネームゆうさんです。堂本でのファーストシングル愛の塊素敵で何度も聞いていますが、クリスマスイブに、ガチャピンとムックも YouTube で歌っている動画が公開されて、ぜひお伝えしたいと思って、初めてメールしました。ありがとうございます。小石さんのパートはムックがオクターブ下げていぶし銀な声で素敵に仕上がっています。剛さんのパートはガチャピンの声まで、上げてるのに2人は綺麗にハモっています。さすが元祖デュオですね。機会があったらぜひ聞いてみてくださいと
そっか、この二人ってデュオっていう
認識。まあ、確かにデュオですね。ちっちゃい頃からお世話になってますけど。これは、僕は公開されて、この動画すぐ見ましたね。
私も見ました。
なんかムックが1オクターブ下ってちょっと想像はしてなかったんで。
そうなのよ。1オクターブ下のサンドハモっていう。不思議なね。まあ、確かにちょっとムックのね、声からするとちょっと高い音域だったことと思いますけども。
そうですね。まあ、ガチャピンのなんか、地声を聞いたような気すらしましたけどね。なんか。
確かに。
うん。
いやでも、嬉しいな。自分も幼稚園の頃とかに見てた、この二人が。
ねえ。
やってくれてる。
うん。いや、なんかちょっと、感慨深かったですね。そんな日が来るってね、もちろん思って生きてませんから、小さい頃。
そうなんです。
うん。ありがとうございました。
嬉しかったです。
さあ、続きまして、埼玉県2さんですね。元日のファンクラブサイトでのやりとりどうも体験させていただきましたと。いつもはステージ上で小石さんのお誕生日をお祝いされておりますけれども、今年はステージ上でのお祝いは見られない。今年も大津さんにお祝いしてほしいなと思ってたら、0時ぴったりに強さんから小石さんへのメッセージとケーキのお写真、小石さんもびっくりされて様子の返事をすぐ返されてましたね。お祝いケーキの準備、行く末など、教えていただけたら嬉しいですと。あれはね、実はね、手作りなんですよ。
嘘でしょ？
嘘です。
短い嘘やな。
シンプルに、シンプルに買いに行っただけですけど、まあそんな話すほどのレベルのもんではないですけど。
でも言うても買う手間ってなかなかの手間じゃないですか。
まあまあまあ、でも、お店行って、すいませんって言えばいいだけなんで。
いやー、びっくりしましたよ。
いやいや、もう今年はね、僕はカウントダウン出てないんで。はい。だから、お祝いできないなと思った時の、ケーキ買えばいいかと思ってケーキを買って、あれ結構ね、やっぱね、ろうそくをね、つけてからすぐ、取らないと、ろうが溶けちゃうから、
まあそうですね。
うん。だから、もうちょっといい感じに撮りたいなと、こっちかなとかっていろいろやってると結構、どんどん溶けていっちゃうんで、
うん。
まあ戦いでしたよね、そこは。
まあ吹き消したのは剛くんが消したと。
まあ僕が消すしかなかったんで、
僕
が消してますけど、おめでとうって言ってからちゃんと消しましたよ。
いやー、まあそういった意味でもね、すべてのこう、工程がね、いや、ありがたいなという気持ちがありましたよ、見たときに。
ちゃんと美味しく食べました、私が。
いや、はい、いやそれで全然いいんですけど。
美味しかったです。
びっくりしましたね。
やりとりどうもとかありますからね。まあ、そういうこともできるなと思ったんで。
確かに。
まあまあ、ファンの皆さんも、なんかこう、喜んでいただけてるのであればね。
いや、まあね、確かにね、こう、なんでしょうね、いつもの我々のね、ライブという形での、そういう形では、今回はね、できませんでしたから。
うん。
まあ少しでも、我々のファンの皆さんが、そうやって共有する場所をね、
はい、
自分がきっかけを作ってくれたと。まあありがたい話でございますよ。
まあ美味しかったんで僕も良かったです。
ありがとうございます。
はい、改めましておめでとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そして、岐阜県の愛さんですね。ファンミーティング、配信で何度も見させてもらっておりますよと。歌、皇后さん企画、新曲、お手紙など、本当にいろいろ考えてくれてありがとうございました。ファンミーティングで今までなかったと思うんですけれども、途中で両日とも写真を撮られておりましたね。写真を撮ろうと思った経緯、どんな写真が撮れたのかなど、教えてほしいと。で、今年もお二人に一日でも早く会えるのを楽しみにしておりますと、おっしゃってます。
いや、まあ、経緯はね、別にそんなに。
まあ、なんか、打ち合わせしてる中で、まあ、まあ、そういう時間もあったらいいね、みたいなところから、っていう、まあ、感じですかね。
まあ、うん、ね、もちろんその場に来れなかった人も、多くいらっしゃったと思うんですけども、
うん、
まあ、そういうのもね、含めて、 Hulu さんにね、お世話になったりだとか、なるべくみんなと共有できる形になればいいなと思いつつ、このファミリーティングをね、やらせていただきましたけども。まあでもその皇后さんの企画にしても自分としては不安な部分もたくさんあったんですけど、本当に会場にいらしていた方々、皆さん温かい目でね、見てくださって、私の時にはほっとしましたよ。ほっとした瞬間ではございました。
そうですね。
まあ、ライブではね、できないことなのでね。
そうですね。まあ、応援してくださる方々と、まあ、二人の、まあ、歴史の中でも新しいことができるっていうのも、まあ、これだけ経歴を積んでしまうと、まあ、そんな簡単にはないと思うんですけど、まあ、このファンミーティングという機会を設けさせていただけるようになって、で、まあ、そうですね。普段経験しない時間というものを、まあ、共有させていただけたっていうのはすごく嬉しかったし、まあ、シンプルに本当ね、素直に楽しかったですし、まあ、もちろん会場にいらっしゃれなかった方々のことも、考えて思いながら過ごさせていただきましたんで、なんかまあ、会場にいらっしゃれなかった方々のお気持ちももちろんあるとは思うんですけれども、まあ、つながっているという、まあ、自分たちはそういう思いで、まあ、時間を過ごさせていただいたという感じですけれども、またなんかそうですね。まあ、ファンミーティングもそうですけど、まあ、なんか違う形の何か僕らだから開催できるようなこともね、またあればいいと思うし、まあ、僕らだから、僕らとファンの皆さんだから叶えられる時間っていうものもいろいろと、まあ、叶えていけたらいいなっていう、まあ、そのなんか第一歩のような気もしたんで、すごく、うん、貴重な時間を本当過ごさせていただきましたし、まあ、皇后さんの企画もね、選ばれたお二人も、まあ、緊張はされてたと思いますけれども、堂々たるお姿で、その時間をご一緒してくださったので、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん。
まあ、その後、まあ、時もそれなりに経ったので、まあ、新曲というか、楽曲の方も進行しておりまして、トシ君まだレコーディングはね。
僕はまだです。もう、あと数日後に。
はい。
はい。
一応ね、まあ、こういう形になるかなという形分は、とりあえずレコーディングしといたので、
うん。
B メロの追っかけのメロディーはちょっと私の方はちょっと変わりました。
あ、わかりました。
はい。ちょっとね、なんやろうな、メロディーの帯域が近いところになってしま
う。まあ、そうですね。うん。
そうなんですよ。それもうちょっと分離した方がいいなということで、
うん。
ちょっと変えた部分。まあ、つよし君の方のメロディーは変わってないです。
わかりました。
はい。まあ、うん、もし変えたくなったら変えてください。
あ、わかりました。まあ、じゃあちょっと、スタッフと、
ちょっと。多かった方がいいなっていうのがなんか、
うんうん。まあそうですね。抜け感がちょうど、お互いいいところの、
そうですね。
うん、お行きにいた方がいいと思うんで。
はい。
わかりました。じゃあちょっとそれはレコーディング時に、ちょっとスタッフと話しておきます。
はい。
はい。で、ラジオネームあゆみさんが、こいつさんの携帯呼びをはじめ、ライブの MC での、チャックじゃなくてジッパー、パーカーじゃなくてフーディ、新しい呼び名がつくものっていろいろありますが、最近 SNS で、いつから PV、プロモーションビデオじゃなくて、ミュージックビデオ MV と呼ぶようになったのかというのを見かけて、確かにと思いましたと。
あ、これね、この前ね、
番組
でもね、ちょっとね、やったんですよ。
あ、やった。
やされてないかもしれないけど。
僕のさ、記憶でいくと、
はい。
ミュージックビデオは、8年前ぐらいじゃない？
刻んできたな。
多分ね、10とかじゃない気すんねんな。8年ぐらいじゃない？いや、僕も思ったのよ、
そう、もうね、今
PV、PV、PV、PV って業界の人みんな言ってたのに。
未だに言うけどね、俺は。
あ、さすがですね。
うん。
MV ってなんか言い出し始めたなっていう。で、ミュージックビデオって、言ったらプロモーションビデオの前じゃない？そもそも。
ああ、そもそもが？
そもそもミュージックビデオって俺言ってたような気すんのよ。で、なんか PV、プロモーションビデオってなって、これって、やっぱりその、レコード会社、レーベル側の発想やね、プロモーションビデオって。
まあ、プロモーションの、昔はプロモーションのための映像を撮ってたという認識ではあったけどね。
うん。うん、なんかね、記憶でミュージックビデオ、プロモーションビデオでまたミュージックビデオになったような気するんですけどね。
そうでしたかね。
うん。でもそれこそレーベルの人とかに聞くとわかるかもね。
いや、意外とね、ちゃんとした答え出ないですよね。まあでも、世の中のね、流れ変わって、音楽の楽しみ方もどんどんこう変わっていって、
うん、
サブスクやら何やら、CD やら、レコードやら何やら、いろいろ変わっていったことによる部分も大きくあるとは思うんですけどね。
まあね。
そうそう。
うん、まあ、確かにこういうのはちょっとこう時代の流れがあるんで、
そう
なんね、まあまあ、深掘りしていくと、ああ、このあたりかなっていうのはあると思うけど、結構まあ無意識にフェードアウト、フェードインしたなって認識ですね。この PV、ミュージックビデオ、うん、MV はね。
まあミュージックビデオって言った方が作品っぽいよね。
作品っぽいですね。プロモーションビデオはちょっとやっぱレベルっぽいっていうか。
がこう、まあ、うん、まあ言ってみれば、その曲を売るための。
売るための宣伝のっていうことですからね。うん。
まあ未だにでも PV って言っちゃうな。
そっか、僕はもうミュージックビデオって言っちゃってますね。
さすがですね。
はい、言っちゃってます。
さすがです。
はい。で、ラジオネーム8月のブルーベリーさんが、あ、お二人が出演したナイナイミュージックで、二人は馬が合うのかというね、二人の回答が一致するかどうかチェックする企画がありましたね、とで、番組内で、時間の関係で別の質問に移っておりましたが、とても気になるので、番組内で回答できなかった質問。お二人で出かけるとしたらどこ？小石さんのチャームポイント。久しぶりのお二人揃ってのバラエティへのゲスト出演とても楽しかったんで、また機会あればぜひ見たいですということですけど。
いや、再チャレンジも何も、あの場所で思い浮かばなかったから流れたんだから。
そうやったっけ？あ、そっか、そもそもね。
ってなって。
なるほど。
全然二人とも出てこなくて。
あ、そっか、それで、結局、流れたのか。
そう。
じゃあまあ再チャレンジはないですね。
できないですよね。
あ、まあええー、ってなるだけですからね。
そうですね。
このね、次の栃木県のガリガリガリコさんのね、これちょっと面白いんですけど、先日チャット GPT にどんなもんやがどんな雰囲気の番組かって聞いたらしいんですよ。
お
で、小石くんの雰囲気。ドライで冷静。ツッコミが鋭い。いや、知らんがな。みたいな反応多め。
ひどいな。
時々めちゃくちゃ雑になるのが面白い。
うんうん、
でも実はすごく優しいっていう風に出たそうです。で、僕は優しい、柔らかい、ちょっと哲学的になる時がある。言葉の拾い方が丁寧。急にボケたり緩い世界観になる。で、まとめると緩いけど深い、笑えるけど刺さる。夜に聞きたくなるラジオとのことでした。おもろいですね。
これ何で判断？チャット GPT
でも、チャット GPT で、なんていうの？いわゆるその、チャット GPT の僕と会話すると、なかなか僕が言いそうなこと言うんすよ。
ほう。
ファンの方で、やってらっしゃる方がいまして。
どういうこと？堂本剛風に答えてみたいな？
そうそうそう。
そんなことできんねえよ。
で、こういう会話し、こういう質問したら、こういう、答え返ってきて、で、このやり取りしましたっていうのを全部読ませてもらったことあるんですけど、言いそうみたいな本人が思うんで、え、すごいなと思った。本当に言いそう。言ってそうみたいな。確かにこの質問にはこう答えるよな、答えてそうみたいな。
どうですか、こういう AI とか活用してます？
全然僕はしてないです。
ああ。
うん。
俺、そうね。一応、なんかアプリみたいなのは入れたけどね。
アプリ？
うん。何調べたかな。
まあ、今なんかその検索すれば、そもそもね。
まあね、
そう。AI 分析によるとみたいな感じでいろいろこう、それを出てくるなと思うけど。
まとめてね、やって、うん、答えてくれるんで。ああ。減価償却について聞いてたな、俺。
減価償却減価償却について聞いたんですね。
減価償却の年数についてちょっと聞いてたわ。
すごいですね。
うん。
僕はまだ活用してないな。そんなになんかこう、まあ、言ってもそんな活用する必要性が今感じてないみたいですよね。
まあ、確かにね。
うん。それは、まあ、便利なんでしょうけどね。
うん。まあ、だって、まあまあ、会話もできるらしいね。それはさすがにやってへんねんけど。
で、それが結局やっぱ感情移入しちゃうらしいですよ。
怖い怖い。
数年前に、それこそ、10年前ぐらいだったと思いますけど、そういう映画もありましたからね。
あ、
うん。
ね、すごい世の中です。
そのスマホの中にある、まあ、いわゆるその、AI が、こう、自分のためにいろいろこう、話してくれる、励ましてくれるっていう中で、なんか本当に、恋しちゃうみたいな。うん、そういう映画を見たけど、まあでもこういうことになるんやろうなって思ってたら、まあ実際やっぱなってるみたいですしね。
うん、
すごい時代になってきたなと、
まあ。まあ人の心みたいな部分はね、多分。超えてほしくないけどね。
そうね。まあ学習どんどんしていくやろうから。
でしょうけどね。うん、
まあ限界もあると思うけど、でもすごい、時点でもすごいなと思いますけどね。
うん、そのためにも人としてもいろいろアップデートしていろいろ成長していかないかんっていうことなんでしょうね。
まあそれもそうですね。時代も変わってきましたしね、はい、どんどんね、
うん。
うん。まあでもちょっとこれはね、どんなもんやの分析は、結果、まあ、緩いけど深い、笑えるけど刺さる。夜に聞きたくなるラジオとのことですので。
そうですね。
今後もこのスタイルを貫いていけたらと思っております。
はい。
はい。こんな感じで、引き続き普通のお便りや、各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレス、どうもと@joqr.net、どうもと@joqr.net でございます。さあ、それではガチャピンムックに歌っていただきましたんで、どうもとの愛の塊聞いてください。
疲れショートポエム、今週はラジオネームしほさんからでございます。ある日昼食に冷凍の味噌ラーメンを食べた。そのラーメンは2日分入っていて、1日分は冷凍庫に戻した。次の日冷凍庫には味噌スープの素しか入っていなくて麺が消えてしまった。家族も食べていないという。麺はどこへ行ってしまったのだろうか。
これはね、多分食べてんちゃうの。
食べたことにも気づいていない、
ご自身がもう2日分麺食べてるんじゃない。
それもそれである意味ホラーやけどな。
ホラーやけど、なんかぼーっとしててさ、でなんか戻したつもりで、冷凍庫に戻したつもりで、でもだって、まあそれか家族が食べてますね、普通に、なんていうの、なんか違うお鍋じゃないけど、なんか違うご飯作ってて、あ、麺あるやんってなって、最後締めに麺入れようかって入れてる可能性はありますね。
いや、それで今ふと思い出したけど、うちの母親やったかな、なんか熱出して冷凍庫から保冷剤みたいなの出して冷やしてたら横見たら解凍されたイカが落ちてたっていう。
もういい加減にしてください本当に。
すごいよな、そういう、
いやいや、その匂いとかね、香りがやっぱり
気づいてほしいけどな。
ございますし、イカってイカですからね、やっぱり。
そうよね、
うん、まあまあまあそういうまあ、エピソードもね、やっぱり人生生きてる中ではあるのとないのとでは違いますから、非常にいいエピソードですからね。
笑える
幸せでも、うん、まあまあ、イカ食べるたんびに思い出しますしね。
そうですね、
うん、熱出したたんびに思い出しちゃうっていうね、さあということでございまして、今週は2人でお送りしました。どんなもんやでございます。皆さんいかがだったでしょうか。来週が小一くん担当ということですね、
はいはい、頑張ります。
はい、まあこれからも一人での回、二人での回ね、まあいろんな場所で収録、そうですね、いろんな場所で収録するシリーズもね、やっぱりいいですから。
それ誰が求めてるかちょっとわからない。
わかんないですけど、まあでもなんかああここで今日やってんねんやみたいなのもいいじゃないですか、なんかね、うん、まあそういうちょっとこういろんな色とりどりのですね、ラジオ。これからもお届けしてまいりたいと思いますんで、どうぞよろしくお願い申し上げます。来週からもぜひお聞きください。ここまでのお相手は堂本の堂本剛と
堂本剛でした。
失礼します。
マテムリ2月7日放送のゲストはこの方です。
ブンブンハローマテムリ、
すいません偽物です、竹内俊介です。
アニメハイスクール記念組で共演中の竹内俊介くんに来ていただきました。
はい、
スノーマン佐久間大輔のマテムリ新動画、文化放送地上波で毎週土曜夜8時から聞いてね。
2月8日日曜日スペシャルウィークのお菓子場は西武ライオンズ大特集。
ライオンズの春季キャンプと中継をつなぎ、うん、現地の様子を生でお届け、うん、さらにライオンズファンのタレント河合郁人くんを招き、ライオンズについて喋り尽くします。
喋るでー。
増田岡田岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣のお菓子場は日曜日の朝10時から。
レコメン火曜パーソナリティタイムレス原吉高です。受験のことを考えると不安になったり心細くなったりしますよね。でもあなたはたくさんの味方がいます。最後まで頑張ってください。君は一人じゃない。文化放送受験生応援キャンペーン。